こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。レイチェル・ボッツマンのトラスト世界最先端の企業はいかに信頼を攻略したかは、デジタル時代の経済と社会を支える基盤として信頼がどのように生まれ失われ作り直されるのかを分析するビジネス書です。残著シェアで共有経済の広がりを捉えた著者が、本書ではオンライン取引、プラットフォーム、口コミ、評価システムの発展によって信頼が制度や大企業から個人やネットワークへと移っていく過程を描きます。単なる倫理論ではなく、信頼を取引成立の条件として捉え、企業が新しい市場を作る上で何が障壁になり、何が突破口になるのかを具体例で示している点が特徴です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、信頼は感情ではなく、将来の結果を読むための予測である本書の出発点は、信頼を曖昧な美徳ではなく、相手や仕組みが望ましい結果をもたらす可能性への予測として捉えることです。この見方を取ると、信頼は気分や印象の問題ではなく、情報の質、過去の実績、制度設計、透明性によって左右される判断になります。特にデジタル環境では、対面の関係がなくても取引が成立するため、人は直感だけでなく、レビュー、決済方法、運営者の対応、共通ルールなどを手がかりに確率的に判断します。著者はこの点を通じて、信頼があるから挑戦できるのではなく、信頼を構築することで初めて挑戦が可能になると示します。つまり信頼は結果の副産物ではなく、経済活動を開始させる前提条件であり、企業は商品力だけでなく、安心して試せる環境を設計する必要があるのです。次に、信頼の重心は制度からネットワークへ移動している。本書が強調する大きな変化は、政府、銀行、マスコミ、大企業のような制度への信頼が揺らぎ、その代わりに個人の評判や分散された評価が影響力を持つようになったことです。著者はこの移行をデジタル技術の普及だけでなく、社会文化の変化として読み解きます。従来は組織が権威を背景に信頼を集めていましたが、今は情報が分散し、利用者が自分で比較し、確認し、判断する環境になりました。そのため企業は広告やブランドだけで信頼を獲得するのではなく、利用者との接点ごとに信頼を積み上げる必要があります。ここで重要なのは、信頼が上から与えられる資源ではなく、参加者の行動によって更新され続ける関係資本だという点です。本書はこの変化が新しいビジネスモデルを可能にする一方で、既存の大組織には説明責任と透明性の再設計を迫ると整理しています。さらにアリババの事例が示す、信用不足の一場ほど機会が大きいという発想、アリババの事例は、本書の理論を最もわかりやすく示す代表例です。中国の伝統的な取引環境では、信頼は家族や友人、地域社会など近い関係に限定されやすく、見知らぬ相手との商取引には強い不安が伴いました。ジャック・マーはその信用不足を障害ではなく機会と捉え、買い手と売り手の双方が安心して参加できる仕組みを整えることに注力しました。特に重要なのは、単に利用者を増やすのではなく、不正を放置しない姿勢を明確にして信頼の基準を示したことです。問題が起きた際に厳しい処分を行い、誠実さを組織の中核価値として再定義したことは、プラットフォームの信頼性を回復させる上で決定的でした。この事例は信頼が抽象的な理念ではなく、監督、責任、処罰、透明性を含む運営設計によって生み出されることを明確にしています。そして、ブラブラカーが示すオンライン決済と事前確認が不信を減らす仕組み、本書は、ブラブラカーのような相乗りサービスも信頼の設計によって成立した例として扱います。見知らぬ人と同じ車に乗る行為には、価格や利便性だけでは説明できない心理的抵抗があります。そこで重要になるのが、利用者同士の関係を偶然の出会いではなく、事前に確認された取引へ変える仕組みです。オンライン決済はその代表で、現金のやり取りによる不安や気まずさを減らし、予約の確実性を高め、キャンセル率を下げる役割を果たします。ここでの本質は、技術が信頼を自動的に生むのではなく、取引の摩擦や不確実性を減らすことで信頼を置きやすい環境を作ることです。ブラブラカーの事例は、共有経済が単なる便利なサービスではなく、不安の管理を通じて社会的距離を縮める仕組みであることを示しています。最後に、信頼の危機はテクノロジーだけでなく、責任の不均衡と分断から起きる。本書の後半で重要になるのは、信頼の低下を単なるネット時代の副作用として片付けない視点です。著者は、エリート組織が信頼を失う理由として、責任の不平等、権力構造の変化、隔離されたエコーチェンバーを挙げます。つまり人々は不正や失敗に対して一部の人だけが罰を受け、他は免責される状況に強い不信を抱くのです。また情報環境の分断が進むと同じ事実に対する共通理解が失われ、組織の説明が届きにくくなります。 本書が鋭いのは、信頼の危機を技術の問題に相性化せず、社会構造や文化の変化として扱う点です。この視点により、企業や組織は単にセキュリティを強化するだけでなく、責任の配分、情報公開、対話の回路を見直す必要があると理解できます。結論として、この本は、プラットフォーム企業、共有経済、デジタルサービス、組織運営に関心のある読者に特に有益です。企業家や経営者にとっては、顧客がなぜサービスを使うのかを価格や機能だけでなく、信頼の設計から考える手がかりになります。一般読者にとってもレビュー評価、SNS、オンライン決済が日常の判断にどれほど深く関わっているかを理解する上で役立ちます。同種のビジネス書と比べた際の特徴は、信頼を抽象論で終わらせず、アリババやブラカーのような具体例を通じて仕組みとして分析している点です。また、単にテクノロジー例算でも不信感への批判でもなく、信頼が社会的に再編される過程を冷静に描いているため、変化の本質を把握しやすい内容になっています。現代の取引と組織を理解したい人にとって、実務と社会分析の両方を与える一冊です。ご支援いただける場合は、レイチェル・ボッツマン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。